やっぴー、 Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや、すっかりね、過ごしやすい季節になってね。
はい、
寒すぎず、暑すぎずで、
いや、寒いのと暑いのが交互に来てるだけですね
今日はね、5月、収録日は5月11日なんですけど、土曜日なんですけど、昼間はね、だいぶ暖かかったよね。
ほんとね、あったかいっていうか夏日かな、
今日は都内をちょっとね、昼間は渋谷の呼吸器科に行って。
その何ですか急に呼吸器科って。
もうぜ、じ、なんか昔かかった喘息がぶり返すという。
はいはいはいはい。
3週間前に会社で隣に座ってるちょっとこのゲーム業界に対するファンボーイをこじらせた新入社員がいて、
はい、
うん、
タイムスリップした鮫島さんみたいな人ですね。
そう、うん、なんか
それをその、うん、今その40過ぎた鮫島さんが相手していると。
そうなんだよ。
はい、
めちゃめちゃ意欲的な無能なんだよ俺なんだよ。だから
二十何年前、そう、ね、意欲的な無能だった鮫島さんが今、うん、タイムスリップしてお前のとこに来たみたいなことだね。
そう、そいつがある日風邪をひいたのに会社来て、うん、隣でずっと咳してる。
頑張ってるアピールをして、
うん、
はい、
うん、
で見事映ったということですね。
映ったのがね、俺だけじゃないかね。そいつを中心に、そいつの向かい側の席の女性スタッフ、左隣の俺、うん、後ろ隣の中国人スタッフにかかってる、うん、パンデミックなんだよ。もうバイオテロなんだよ彼は。
お前新型コロナで何を学んだんだみたいな。
本当に
もう話ですよね。
もう言うこと聞かないし気持ち悪い。もう本当に自分見てるみたいでやだ本当
まあそれで呼吸器科でね、大変でさね治りが遅くて本当に。
咳喘息がまあ長らく治らないんだよ。自力で治すのは相当難しいんじゃないかな、
うん、
で普通に話してると発作が起きるんだ、あと寝てるとき、
うん、
だから最近人と話すのも少し困難で、
うん、
だから本当に大変な時はそのあれだよね、瓶のね、咳止めシロップとか飲まなきゃいけなくて、あれあんま良くないじゃん。
はいはい、
うん、
はいはいはい
はい。あれはいい、
咳止めシロップね、
うん、一瓶使い終わったらもうちょっと買わんとこうと思ってもう使い終わっちゃったんだけど、
うん、うん、
でもそれがないから今、前回はねそれを咳止めシロップ飲んで収録したからそんなに咳出てなかったけど、今はそうでもないから。
あ、そうそうそう、なんかちょっとケホンケホンしてますよね鮫島さん、うん、
そうなんだよ。だから今日は強めのメントールのど飴を口の中に入れて収録してるんですよ、
いやーお疲れ様です、ね、頑張りましょうか、
ね、今日のね、そのだから診察は血液検査、はい、呼吸器検査で診察券の作り直し、それとその後薬屋さんでね、処方箋出して薬屋さんでお薬買ってって1万3000円したからね。
うわお、
その気持ち悪いやつのせいで、
うん、はい、気持ち悪い男のせいで、
うん、
はい、
俺なんだけど、
ええー、
もうなんかもうイライラしてそれでもうしんどいだけでって、
そうです
ね、ね、そんな感じの、はい、今日この頃なんですよ。
うん、ね、今日はね、俺はあれ行ってきましたね、開示店行ってきましたね、東京ドームシティでやってる。
ああ、愛車さんとかが関わってる
という。あ、そうそうそうそうそうそう、うん。
開示ね、うん、俺はあんまり知らないから分かんないけど、うん、いいね、なんかあるんでしょ、その立体造形物みたいなのが。
ああ、そうそうそうそう。まあ、奥さんが、開示オタなんでね。開示オタっていうか、福本の女なんで。
福本の女？そうだ
ね。うん。福 本先生のファンってことですよ、うん、浮気してるとかじゃなくて、
うんうんうん、
そうなんです、
死んでるしね、死んでるよ、あの人ね、
死んでないよ、福本信之死んでないよ、まだバリバリ連載やってるって、
あ、そっか、あれか、別の誰かと間違ってるな、
あ、そう、
うん、はいはいはい、
二階堂地獄ゴルフですからね、
あ、今はね、
そうそうそう、
あ、なんであれみんなさ読むの、マゾなのあれみんな、な、なんだ、ま、みんな何、社会的に成功してんの皆さん、あれ読む人って、読んでて俺と違って、大変だねって君じゃなくてよかったよとか思いながら読むわけ、みんな、あんなの読んでたら一言じゃなくてさ、とてもじゃないけど正気保てないよね、なんなの、
話を聞け、
何、
聞け話を
あ、なんだ
あの、うん、二階堂地獄ゴルフなんだけど、
うん、
あの最新の展開がすごいことになってて、
ああそうなんだ、変わったんだ、
そう、スタンドバトルになっちゃった、
スタンドバトル、何言ってんの、ゴルフでしょ、
ゴルフなんだけど、うん、なんかあの能力目覚めちゃって、
どんな能力、
1巻目から出てる、
うん、
あの二階堂が、うん、その落ち込んだ時に出てくるあの黒い小さい人ってのが出てくるわけよ、
うん、ああ、なんかあるんだそういうのが、
そう、あの二階堂ってこう何あの声をかけるんだよね、でもそれは二階堂は、うん、あの相物状態で見える幻だと思ってるから無視してるわけ、
うんうんうんうん、
で、まあ今までも話した通りさ、そのゴルフのそのプロテストで、うん、散々失敗して、で最後、
うん、
ね、そのカントリークラブも追い出す、あのやめて、うん、で女とも別れて、ね、うちも女も結婚して、
うん、
で負け犬どもがお金を出し合ってくれて、
うん、
掴んだラストチャンスみたいなやつで、
何のチャンス、プロテストの、
プロテストの、
うん、
その同じような、ね、負け犬のおじさんたちが集まるような場所で、
うんうん、
二階堂お前ねすごいんだよって、お前は、ね、俺は一回でもそのなんか何挫折してそのまんまの人生だけど、お前は何10年以上何回も何回も挫折して芽が出てないすごいやつなんだ俺たちの希望だから、ね、うん、頑張ってくれみたいな、そんな見解で、
うん、
そのまたプロテストを受けるんだけど、
うん、
そこで、
うん、
こう何ニアミスでまた失敗しちゃうんだよね、失敗しちゃいけない、うん、ところで失敗して、
ダメじゃん、
で、そうで、その小さい人の声かけにね、
うん、
あの初めて反応したらですね、
うん、
小さい人がこうおの闇が大きくなって、その二階堂を包み込んで、
うん、
その二階堂がミスしたショットの、
うん、
何秒か前にタイムスリップする、
うんうん、
要はその何二階堂のその小さい人っていうのは二階堂のその何特殊能力の発言だったわけ、
うん
うん、で、どうやらそのミスしたと思われる何秒か前にタイムスリップするっていう能力だってことに気づくわけ、
うん、
もうジョジョでしょ、だから
ジョジョじゃん、
ジョジョなんだよ、急に俺さ失敗するゴルフ漫画地獄ゴルフをさ、
うん、
それこそ無印良品みたいなタイトルだなって思いながら、
うん、
見てた漫画がさ急にこうスタンドものになったんでびっくりしたんですけど、
もう断じて超スピードみたいなチャチなもんじゃねえみたいになってるじゃん、
じゃチャチなもんじゃねえみたいな、そうそうそうそういう感じなんだよ、
時すっ飛ばしてるよね、キングクリムゾンになってるんじゃないの、
のみたいな、うん、そういう感じ、うん、
はは、
話が大幅にそれたんですけど、
うん、
あ、まあ開示点ね行ってきて、良かったですよ、あのフォトスポットとかね、
うん、
充実してて、
うんうんうん、なんかツイッターで検索するとね、うん、土下座してる人とか、
はい、
ね、映ってますね、開示
って、あ、土下座撮りましたよ、あ、もうだからさ、一応原画も展示してるんだけど、
うん、
福本先生すげえど真面目だからさ、
うん、
その何印刷されたそのページとさ、その完成原稿の差がほとんどなくて、
おお、
うん、 なんか普通なんかあったりするじゃない、うん、なんか絵の上手い人だとさ、うん、まあここは印刷で見えないからこうごまかしてとか、うん、ここはなんかあの修正してでちょっと上から描き足しちゃおうみたいな、あこういうことやってんだみたいなのあるじゃない。高等先生の原画ってそれなくて、
うん、
まんまそのまま出ててあんまり面白くなくて。気真面目だなっていう。そう
本当だね、
すげえ細かいとこまで書いてるなみたいな、そういう誠実さみたいのが伺えるみたいなのは面白かったけど、でも基本的にそのフォトスポットで遊ぶみたいなのがメインだからさ、
うん、
あれ例えばなんか友達とかさ、だからカップルとかいっぱいいたけどさ、一、うんうん、人で行ったら面白くないだろうなとは思いながら見てたね。
あそうだ、誰も写真撮ってくんねえもんな。
そうなんだよ、
うん、
写真撮れるような友達と一緒に行くとすごい楽しい。だから俺もその焼き土下座したしさ、
うん、
その写真も撮ってもらったし。
はいはいはい、いいじゃない、
ねえ。そういうのは楽しかったよ。
へえ、
うん、だから 前のあれだな、あのほらバキ店行ったじゃない。
行った行った、うん、
鮫島さんと日野くんでさ、うん、あれあそこだからね。
あ同じ場所か。
同じ場所同じ場所。
もうあの時もね、愛想さんのあれだったもんね。
そうだね、だ同じ流れで多分愛想さんってことだったんじゃないのかな、うん、
カイジの立体造形物も あるみたいだね、写真見たけど。
あそうそうそうそうそう、あれもなんか愛想さん作られたとかって
言って、すごいね、写真見たけどさ、すごいちゃんとあの元のね尖った感じが出てて、
うん
うん、鼻とか顔とか顎とか尖ってて、
そうだね、
うん、すごいじゃない。
はい、まあ面白かったよって感じですね。まあね、そんな感じですね。あと何かありますか、近況は。
近況ですか。
ね、今日はあのちょっとハッシュタグアマプロやるんでね、
うん、
あのまあその前にちょっとあの近況とか全部話しちゃおうかなって思って。
ああ、味噌のビルがほらクローズしちゃうみたいなのあります。
あ、はいはいはい、うん、大ニュースでしたね。
ね、まあそうかなって、ね、しょうがないかってなるよ、うん、ね。
しょうがないよ、
うん。
だってボロボロだもん。
うん、ボロボロ。ね、で味噌のビルを通じて、知り合ったりこうネットラジオのこの輪がね。広がり始めたという点が我々にとってありますからね、
はい、そうですね、
うん、
いつだったっけ、あのなんかあのイベントやったさ翌日にさ、
うん、
あのブッチョさんたちと
ああ
なんか食べ歩きみたいな、
いや面白かったな、あれカスうどん、
カスうどんとかさ、まあ、うん、その時にさその車出すのにさ、うん、あの味噌の屋上があの、うん、駐車場になっててさ、
うんうん、あれすごかったな、う
ん、ね、でさあのブッチョさんの車が結構でかくて、
うんうんうん、
こんなでかい車をさこんなボロボロのビルの屋上に置いていいのみたいな。
そこが抜けるかもって、
ね、なんかミシミシしてないみたいな。割とあれドキドキしたよ。
昔あそこホテルもあったんだよ。ね。ね泊まろうとか思ってたけど。
うん、ねえ。
ねえ、汗の感じ。
いや、それこそ、
うん、
そうそうそうそう、YouTube に転がってますけどね。
うん、
夢の国みたいな、
そうそう。
CM がね。
名前、なんだっけ、あそこ。
ユニバース。
ああ、ユニバースだ。
うん。
汗の活力。
一献の作家好きは。
うん。
100のチキに勝るみたいな、
うんうんうん、
言ってる意味は分からんがとにかくすごい自信じゃって、こういうことかみたいな、
そうだ
な。そしておっぱいみたいな、
あ、
ね、
そしておっぱい、俺一回行ってんだよあそこユニバース、
あ会社いた頃だよな、だから二十何年前、
そうそう20年前ぐらい、
うん、
会社の近くのバーの、
うん、
人たちと行って、
うん、
であの女の人が隣に座ってくれるじゃん、
はいはい、
うん、どうも水江でーすっつってやってきてさ、
おばちゃんなんだ、
ね、何歳だと思うっつって、うん、そうっすねとか言って言ったら27歳って自己紹介してくれて、
うん、
そんななんですか、お若いっつって言うじゃん、うん、もう言うしかないよね、
はい、言うしかない
自分の母親よりは年上なんだけど、
うん、お前のような27歳がいるかみたいな
あそこ不思議な空間でたんキャバレーな、ダンスホールがあってさ、
うん、
そこでそういう水江さんみたいなあのなんかキャバレー嬢さんのをね人を接客してる人たちもいる中で、社交ダンスのようなちゃんとパリッとした格好をしたねローカップルがね、年配のカップルがね、うん、ちゃんとこう背筋伸ばしたようなこうシャキッとした踊りとか踊ってたりするんだよね。
うん、
不思議だったなあの組み合わせ。
まあでもあれだね、鮫島さんのさ、うん、まあ大阪いた頃さ、うん、そういうこう悪敷みたいな、
うん、
そのチンスポット巡り、
はいはいはい、
そのバウ気取りでやってましたけどあの
大阪だって特化してたじゃんそういうのに
そうね、でも、うん、言っといてよかったみたいなことって全部でしょ、
うん、ほぼ。そうだね、
言って損したみたいなのはない、
ないないない、一応ない。うん、うん、太陽は緑色だって言い張るおっさんの店とかな、あったもんな。
それなんだ、 UFO 食堂
だ、 UFO 食堂だね、うん、
そうだよね、うん、UFO 食堂の親父、うん、
とかあとなんだろう、ボンバーガーの親父とか、やっぱ親父がすごいよな、
う
ん、
親父があ
と淡路島とかね、
はい、
淡路島のチンスポットもね、淡路島観音とか、
うん、
あとはあのなんか何もう典型的ななんかあのチーンスポット秘宝館みたいなとことかもねあってね、
はい、
まあ もっと昭和の観光地だった場所っていうのはやっぱなんか変なものが多いのかもしれないね。
もうね、だってもう昭和がもう、うん、もう何
その、うん、そうね、
暴力とセックスみたいな時代なんで、
う
ん、
そうだな暴力、
そこの観光地って言ったら、まあ、それは暴力とセックスです
わ、ね、うん、ノーコンプライアンスだからな、
ノーコンプライアンス
そうなんだ
ね。だからユニバース、うん、そう、閉店間際のユニバース行けたって超羨ましい、羨ましい人多いと思う。
羨ましいかもね、俺も行きたいなと思ってたけど、ね、一人では行ける感じじゃなかったし、なんとなくそのお店の人たちのグループで流れで行けたからさ、うん、
ラッキー
だったね、 ね、
うん、
あの時ね、あんまり
でもなんかさ、うん、そういうさ、なんか27よみたいなさ、うんうんうん、60オーバーのおばさんみたいなさ、
うんうん、
もうほとんどそのなんか何こう社会生活保護の域に達してるじゃない、うん、ここなくなったらもう行く場所なさそうな、
そうだよね、おばちゃんみたいな、うん
うん、なんかすごいなんか優しい空間だなとも思う。
そうだね、もっともっと行きたかったけどね、ちょっと俺結婚するの早すぎたなあれは。うん、行けなかったな あれでな、うん、
話ちょっと脱線しちゃうんだけどさ、
うん、
ネットフリックスであの、
うん、
浅草キッド見てさ、
ああはいはいはいはい、あの、ナイツの土屋が出るやつね、
そうそうそうそう、うん、あ、たけちゃんとちょっと年離れすぎてないみたいな清が
たけちゃん誰がやってんの、
はあのなんだっけ、柳楽くんだっけ、
ああ、そうなんだ、うんうんうん、
確かそうだよね、
うんうん、
うん、あの多分いいだろうなと思って見てたんだけどさ、まあ案の定よくてちょっと泣いちゃってさ、
へえ、
だけどさ、なんかさっきのその、うん、ユニバースの話で思い出したんだけど、うん、あの踊り子さんがね、みんな、
うん、
割とこうスタイルのいい、
うん、
あの人を揃えててさ、
うん、
違うだろうなと思いながら言ったけど
そうやね、
うん、あのだからそのたけちゃんと恋仲になる、浅草キッド、キャンプ、名前なんだっけ、なんとか花さん、
うーん、
あ違うわ、門脇麦だ、
そうそうそう、うんうん
うん、門脇麦さんがあのたけちゃんとこう淡い恋を、
うんうんうん、
こうね、でもまあ、うん、 くっつかないんだけどみたいな、うんうん、そういう踊り子さん役でやってるんだけどさ、
はい、
まあね、こんな見事な人はいたかったろうなと思いながらも見てたけどね、
うんうん
ね、でもそこをリアルにしたらちょっととてもじゃないけど見てらんないだろうな。ねえ、まあみそのね。
なんかさ、北千住のキャバレー行こうとしてさ、入れなかったことあったよね。
お断りされたんだよね。
うん、もう予約でいっぱいですとか、なんかもうあの常連さんしか入れませんみたいなね。
そうそうそうそう。
駆け込みで入る人はちょっとって。
うん、まあでもあれは当然だよな。
当然だな、
当然当然。
キャバレーというか、まあ夜のお店に行くこう習慣がなかったからな、全然わかんないもんな、ね、銀座の方とかにもあったらしいけどな、キャバレーな、
うん、
あれもなくなったって言うしな。
はい、
味噌のビールは日本そば打ち社の、うん、あの忘年会とかにも使ったことあるんだよ、
はい、あ、そうなんだ。
うん、うん、デビルメイクライ4だったかな、なんかそばもくせったけるもないんだけど。
もうデビルメイクライを作っている日本そば打ち社ってなんだそれ。
そうですよね。
あ、そうなんだ。でも、うん、そのあれでしょ、うん、サブカル5ってこと、
うん、
その
そうじゃなくて8年ぐらい、何サブ
カル、まだブッチョさんたちが入る前ってこと。
ああ、ブッチョさん入る前でもあれだよ、ゼニゲバはあるよ。
そっか、
うん、ブッチョさんが入る前か、はい、うん、前だな、うん、あの頃は、うん、あのジャック、山田ジャックさんのお店はもうあったけど、あの時は。
そっか、
うん、うん、そうですね。味噌のビールちょっと年内行きたいな。
ああ、もう時間作んないと。
うん、あの去年さ、関東のネットラジオのさ、うん、寄せ集めイベントしたじゃないですか。
やりましたね、
うん、ええ、まあ、ほぼ全部衛星名人のワンマンショーだったんですけど、
はい。我々が置物になるというイベントだったんですけど。
なんかね、またやりたいですよね、アルテヒドと、うん、モテラジドみたいなね、できたらいいんですけどね、はい、
うん、
うん、そんな感じですね。
まあでもね、あの、まあ、やむなしですよ、あの、うん、それこそそのボロボロなんで、あの、また大地震来たら絶対潰れそうなんでね、
うん、
やむなしです、命の方が大事なんで、はい、
それはそうかも。
ね、どうすんのか ね、そのブッチョさんはその商売をまた別なところでやるのか。
もう探し始めてんじゃない、当然。
まあそりゃそうだよね、
うん、あ、どんな店のビルの跡地どうなんのかな、つまんないタワマンとか建つんかな、やっぱり。
まあじゃない、
ちょうど建ちそうだよな、千日前、ね、駅に近いし、うん、ビッグカメラもあるし、
あるし、
つまんないタワマン建つんだろうな、大体がそうだもんな。やだな、まあいっか。
だってそうだろ、だ、うん、あ、味噌の壊してまたそのサブカルビルになりましたみたいな、なんでなると思うんだっていう、
もう経済的に意味が分かんないよね。
意味が分かんない赤字だよみたいなことになりますから、
うんうん
うん、だって客がさ、もうだって俺たち行った時でもさ、なんか、うん、あの何、なんかすごい髪の長いさ、
うん、
あのめちゃくちゃリストカットしてそうな女がさ、ふらっと入ってきて、チ、
うん、
ップして寝て、
うん、
何分かしたら帰るみたいな、そんな店だったんで。
どこが？
そんな客がいる。
ああ、そうだよ。うん、そう、うん。
客単価ゼロ円なんで。
うん、そうなの。あ、頭おかしい人しかいないから、芸人と。あとカプコン社員。
それは困るだろうって。せめて何か頼めよっていう。
本当だよね。ゼニゲバはね、でもね、僕行くきっかけになったらモテラジからなんだよね。モテラジで、
うん、
ブタオさんがあのゼニゲバの、ね、一日店長みたいなのやったりとか、ブタオさんモテラジの収録とかやったりしてて、へーってゼニゲバってのがあるんだと思って、それで行くようになったんだよね。その時すでに俺はあのまあね、社内では特に話し相手がいなかったから、あの、
はい、
夜のバーに行くことにはもう慣れてたんですぐ行ったりしたんだけども、ね、最初にジェニケバに入ったその日にムヤニーさんはいなくて、その日の日替わりの店長が確かね中村雄介さんでね、
うん、
偶然
今をときめく、
そうそうそう、はい、うん、でなんかゲームの話とかしたりしたんだよな、一緒にファミ通見たりとか、
うん
うん、そういうのを思い出しますね。
なるほど。
でしばらくその通ってる中で中村さんとか他のお客さんがいる中で、なんか将来の話してる時にね、俺なんか将来のことなんか考えてなくて、うん、次に出る締め切りのことばっかり考えてたんだけど、モーション、うん、モーションの、はい、あのもう10年後どうなってるみたいな話になった時に、10年後にこうこんなとこで いつまでもくすぶってらんないよとかみたいなイメージのことをね言ってて、うん、ユースケさんがね、いや、はいはいはい、ちょ見てる視点視座が違うと思ってちょっとびっくりしたんだよね。年は変わんないのに、うん、俺は、はい、もう明日もう間に合うのかとか土曜日休日出勤なんじゃないかとかそんなことしか考えれないのに、もっともっとこう高い目線からなんか物事見ててさ、ダメだもう俺はこれなんかさ格差がっていう感じを感じたんだよな。
まあそりゃお前日本そば打ち社でさ、締め切りが明日か明後日かみたいな環境だったらね、誰だっては明日のことしか考えられなくなりますよ。
おそうだ
よね、中村雄介だってそれしか考えられなくなりますから、
うん、ああそうか、
そば打ち社そうですよ
ね、いることになったらね、
そう
そりゃそうかな、そうだな、うん、そう俺じゃあ、うん、俺もイラストレーターのあの卵とかだったらもう今頃大成してるね、もう渡瀬製造ぐらいになってるね。そしたら
なんで渡瀬製造
いや今の職場の近くにあるんだよ、渡瀬製造ギャラリーが。
あ、そうだ、
うん、それで毎朝通るんだよ渡瀬製造の前を。
はい、
そういうのありますね。残念ですけど、ちょっと年内1回か2回は行きたいな。
はい、
うん、ウォンバット見に行くついでに。
はい、あとは何ですかね。
あとちょっと軽くニュースですけど、タンゴね、マイクロソフトのご乱心で、はい、タンゴゲームワークスがね閉鎖するというね。
はいはいはい、
うん、
ご乱心なんですか。
ご乱心だろ、だってさ買うだけ買っといてやっぱなしっつって、だって俺、うん、マイクロソフトはねなんか別の大手のゲーム会社買収したり、あのサブスクサービスがうまくいってないから君たちはその煽りを受けて閉鎖だよさよならってそんなんないだろうってなんだけどハイファイラッシュみたいなゲームはもう一回作りたいななんて言うんだよ、そのスタジオ閉鎖してるそばから
何を言ってる意味が分かんないよ、閉鎖したら作れないんだよ
そう、な何を言ってるんだこいつって
バカなのか、
うん、マイクロソフト
大丈夫か、ベゼスタこんなとこに買われて
そうなんだよな、ベゼスタなあ大丈夫か、
いや、やっぱさそのなんかあの、
うん、
何だ大丈夫、ゲーム事業さあの、うん、根気よくやんなきゃダメなんだよって。
そうそうそうそうなんだよ、グーグルみたいに反発
かまして
さ、
そのグーグルとかさ、そのマイクロソフトとかさ、
うん、
どうも分かってない感じありますよね。
マイクロソフト結構キャリアあるよね、ゲーム業界で
なんだかんだで、ね、Xbox 何年やってんだって話
やってますよね、
いまだにそれじゃ困るよっていう
そんなことでいいんですかって、なんかどうもねビジネスがね分かってないんだよね彼らはね、うん、だなんか今はねそのゲーム業界不況が来そうになってるというねこうツイッター上でよく見えるけど、ね、恐ろしいなと思って、
あ単語ゲームワークスなんですけどどう思われるか、うん、新卒取ったらしいですね。
そうだね、
本当に人の心があるのか状態ですわ、
マイクロからしたら新卒だかなんだか知らねえがっていうところなんだろうけど、なあ。だろう
けどね、
そんなのありかよってなるよな。
思いますわね。そう、うん、ジャパンの風習は知らねえみたいな。
ねえ。ねジャパンの風習は知らねえってもう。
知らねえっていう。
はい。単語はさ、L 社代の仕事してた時のさ、うん、人が多数いるんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。だからどうなっちゃう
の。L 社代終わった後にそっちに行った。
行った人が、うん。
あ、
いてね。うん。俺はまあ当時からなんか嫌な予感がしたから行かなかったけど、
うん。
うん。そういうことになっちゃったみたいでね。
なるほど。
いや。
暗いね。
暗い。明るいニュースが欲しいよ
明るいニュース
ねえ
ね、最近のね、あ、うん、明るいニュースのが欲しいって言った後でこれはおかしいけどさ、
うんうん、
あのタワマンの、
うん、
あの刺殺事件ってありましてね
いただき女子の新シリーズみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、そうらしいって今んとこ言われてるやつね。
うんうんうんうん、
どうなんですかね、なんかさ
怖すぎるよあんなの。
なあ、さいただき女子リリちゃんのさマニュアルの、
うん、
正確さが今のところちょっと話題になってるじゃないですか、うん、その何、うん、趣味を持ってる男は行くなとか、
うん、
その何お金をいただいた後のアフターケアは重要みたいな、うん、全部そこを取っ払ってたとしたらね、その視察された、
そうだね、リリちゃんだったら死なんで済んだかもしれないということだよね。
そうね、うん、すごい観察力がすごい、
うん、
リリちゃん、
ね、今でも普通に水商品なんか、
そりゃ誰だってね、今ある情報のみでその話をするのであれば、うん、その NSX と NR だっけ、
うん、
売っ払ってお金渡したらあのやっぱり付き合うことはできないって言われたらそれは怒ります
よ。怒るよね。
ね。プラス、うん、そのストーカー扱いで、
うん、
その何あの接近禁止令みたいなの出たら、うんうんうん、それはもう侮辱どころの話じゃないじゃないですか。まあこの情報もどうひっくり返るか分かりませんけどもっていう、うん、前提を話しときますけど、
うん、
それこそその、
はい、
何その愛車をさ20年とか16年とかさ、
うん、
その何保持してさ、
うんうん、
綺麗に、
うん、
使っているそのね性格の人がさ、
うん、
めった刺しにするぐらい憎んでたっていうのはちょっともう
なんか数十箇所でしょ、ね、だから20、30当たり前みたいな感じで刺してたんだよね、うん、穴だらけだね。
そう、
うん、
ね、うん、だって刃物がさ、うん、折れてるたって言うんだからさ、
へー
折れるほどの力でしょ。
へー、
そんな20年大切に車を乗ってた心優しい人がさ、わかんないけど、う
ん、そんな人を追い詰めるようなことしてはいけないね。
そうね、
人の心にやはりこうを支配しようとするっていうのはどれだけおこがましいことかというね、
はい、
ことですよね。
本間先生、
おこがましいとは思わんかね。
だね。おこがましいって聞くとなんか本間先生って思っちゃうんだよ、ね。なんでかな。
いや、まあ、だっておこがましいなんて言うの本間先生ぐらいだから。
そう。そんなことはないと思うんだけど、他思いつかないんで、じゃあ本間先生しか使わないってことでいいのか。
そうだよ、人間がね生き物の生き死にを自由にしようなんておこがましいとは思わんかねって本間先生言ってるわけだよね、
ええ、
だからその人間がね人の気持ちをね好きに自由にしてねお金を取ろうとなんてねおこがましいんですよね。1000円もらったら1000円分のもう何かを差し出すべきでしょ。それがフェアトレードじゃないですか、
うん、そうですね。
タワマン女子はねもう10回も20回も結婚してあげなきゃいけないぐらいのことしてますよ。
はい、10回、うん、20回 まあ、だからさ、まあ、後ろから刺される危険のある、そのリスクがあるよっていうのはね、ちゃんと考えとかないといけないですよね。楽な商売じゃないですよ。
ね、現場はね、吉田会長の家の近くだよね、あれね。かつての。
西新宿ですよ
そう
ね、
そう
そういえば
そ
ね。そういや、そうだ。
う。あのビル、ダメだね。藤原彦も死んでるしな。
同じビル？あれ。
そうじゃない？あれ。だってあそこら辺
マ
の
ジ
高い
か。
ビルってあそこしかないじ
そうか。
ゃ
なん
ん。
かすげえな、吉田会長。その、なんか、因果というかさ。そうか、そうか。吉田会長の住処にしてた、あの近くのビルだったのか。
そうそうそうそうそう。
それでなんか土地の感じ分かったわ。なるほどね。じゃあ、あれですね。僕は怖くないの方聞くと面白いかもしれないですね。そういう話するでしょ、きっと。
するかもね。
ね。
でもさ、結婚したいかな、俺は思うんだけど、そんな女とキャバクラやってんだぞ。マジかよ、と思うよね。
まあ思うけどね、私、筆川太がね、この結婚した身で、こう、上から目線で話をさせていただくのであれば、私が結婚できたのは完全な運なので。
もう周囲のサポートがあったからじゃないか。
その周囲のサポートすら運だからさ。
そうね。
でしょ？
サポートを得られる人に恵まれたということやね。
なんでそんなさ、都合よく恋愛孔明みたいな人がいるわけ？
本当にな。孔明だったよな。
恋愛孔明だっ
東
て。
南の風吹かせまくってた
じゃ
な。
あ。その後結婚して、ね、仙台とか行っちゃいますから、そのタイミングだったわけですよ。ね、仙台行った後だったら、そんなサポート受けられませんから。すべてが、こう、偶然とラッキーで結婚できた私が言わせていただくのであればね、40男、50男で、結婚罰もついてない、ね、男がね、どこで知り合ったらいいんですかって話じゃない。大体、その婚活アプリだってさ、弾かれますよ。どうやったって、
無理だね。
実家暮らしで結婚歴なくて51とかね、で、カー吉ですとか言われたらさ、もう、なんだかよくわかんないじゃないですか。
車が趣味はな、確かにな、理解得られないんじゃない？オタと大して差がないよ、車趣味って。ね
そうなんだよな。なんかカメラとかさ、釣りとかさ、その車とかさ、そういうこうやってる独身のおじさんが結婚するのはすごいハードルが高いわけですよ。ね、じゃあ何かって言ったらさ、やっぱりその風俗とかね、まあ、今回だとガールズバーだったんですけど、そういったところでこう優しくされたりすると、やっぱりこう脳がバグっちゃうわけ。
バグっちゃうのか。
そりゃそうですよ。お金と引き換えのサービスだとしてもさ、優しいなぁみたいなことになったら好きになっちゃうしさ、
そう
疑似恋
ね。
愛、嘘から出たまことみたいなさ、都合のいいことをさ、思ってしまうわけじゃない。50でさ。
やばい
って
ね。
思うとね、本当になんか全容がわからないとね、うまく言えませんけど、あとはその人を殺しちゃったことに関しては、こう、刑に服さないといけないですけどね。
そう
なーって
ね。
感じ。除名嘆願とか出たら、俺書いちゃうかもってぐらい感情移入はしましたよ。
ツイッターには ねえ、あの何、男の人の方を無罪にしようみたいな活動はあるみたいだけど、うん、まあ無罪は無理だと思うけど、無罪は無理
どう考えても無理ですから、それは刑にしょ服さないといけないんですけど、うん、しかも結構重い刑になると思いますしね、
ねえ、人殺しちゃってるからな。
そうですね、
ね、いろんな意見があったね。あの殺したりしないでもう半殺しにして、
うん、
あのちょっとこんな発想があるのかってちょっとそれで驚いたんだけど、
うん、
なんか片耳取ってしまうとかね、鼻取っちゃうとかね、はい、そっちの方が殺すよりダメージでかいよって言ってる人がいて、もうなんだよその冷静さ怖えなと思って
だから小眼流じゃないか普通に、血狂いだよそれ、
うん、ねえ伊達にしてしまうみたいなやつ伊達にうわーって、だってまあビジュアル商売じゃんか、
はい、
女の人の方はさ、そうか、その女の人からビジュアル取っちゃうんだって思って、すごくない その発想、冷静な人ってそだからほらそんなことわかるんだって、あの硫酸かけましょう、かけたらいいんじゃねえのみたいないう意見とかさ、怖、はいはい、と思って、怖いけどまあ効果的だな、そう確かにと思っちゃって
そうですね、は
い、ニュースにもならんし硫酸ぐらいじゃってな、
ねえ、いや、まあね、あそんなとこっすかね、
ね
え、どうしましょうか、うん、あとはじゃあハッシュタグいきます、
それじゃあハッシュタグアマプロ行ってみましょうか。
行きましょうか。
うん、
はい。2月23日ですかね。
2月23日ね。
はい。トシさん。
今日ね、収録前にハッシュタグアマプロ見たらね、またあの社会役の皆さんがね、
はい、
あのツイートしてて、ハッシュタグアマプロで、ね、あ、なんかホストを始めようみたいなツイートしてて、
はい、
もうこいつのせいなんですよ。なんつったってあのいただき女子もね、それからあの人殺ししたおじさんもね、彼らさえいなければ人殺ししないわけですからね。
そうですね、
うん、2月23日、
皆さんもあの、うん、皆さんもあのハッシュタグアマプロ、ひらがなアマプロ使ってるあのアカウント見たらの速攻ブロックでお願いします。
本当ですね、ブロックしてください、
私ももうすぐブロックしてますんで、うん、って感じですはい、じゃあトシさん、ハッシュタグアマ、カタカナアマプロもハッシュタグひらがなアマプロも、新興勢に乗っ取られたから、もはやアマプロひらがなアマカタカナプロか、
うん、
カタカナアマひらがなプロにするしかなくなるかも。でもそれは納得いかんなっていう、やりませんよそんなことも、う
ん、やはりねハッシュタグアマプロでのね物量を増やすしかないですよね。
はい、
ハッシュタグアマプロっていうツイートをたくさん増やして、社会役の人たち、
はい、
を圧倒しないといけないんですよ。
そうですね、
もう何しろ経済的には彼らに勝てませんからね、ツイート数で勝つしかないです、
はい、経済的にはあっちはなんか年商億とか言ってます、ね、
年商億とかあの、もうチンポの先っちょがもう乾いた暇がないみたいな、そういう暮らしをしていらっしゃいますからね、もう勝てるとこがないんですよ、ツイート数ですか、
はいはい、
うん、
あいやきさん、はい、最近新録ない来ないけど鮫島さんが PC 収録に飽きたりしたのかなって書いてます、ね、
あ
そんなことはない
です、そうです、ね、
普通に合わなかっただけです、
うん、
あの子供の面会日とか、
ね、
風邪をひいたとか
です、そうなんですよ、面会がねありますからね、どうしても、
そうなんです、
うん、
で平日は取れないっていうそれだけです、
ね、う
ん、
そうですね、
はい、うん、亀島さん、今日は収録しましたよ、今回どちらも良い録音レベルだった、
あ、本当に録音良くなったよな、本当に
良くなりました、
うん、さあ次は、
はい、黒井サバトさん、
お
あっと久子会会長、やった、次回は久しぶりに菅津さんの龍が如くラジオだって、ありがとうございます、
そんな一刀流の、はい、ね
え、
一刀流の剣士からこんなツイートが来るとは思わないですね
そうですね、はい、丸尾さん、
うん、
ダブルクリア音声で FM ラジオかと思った、
すごい
大好評
FM ラジオになったの、すご
ええ、内容は、うん、内容はなんだかよくわかんない
よ。よくわかんない。
あ、まあ、ラジオかどうかもわか疑問符がつくレベルのやつですわ。
ええ、もうクリス・ペプラーですよ。もう我々ね。はい。はい、
丸尾さん、ヘウゴモ、ヘウゲモノ、あ、ヒョウゲモノ関連の、文化人の展示ですと、うん、これも3月24日までですが、小田浦草祭展も良かったです、うん、サントリー美術館はミッドタウンにあるので奥さんとのデートにいいかもです、あ、これ行きたかったな、浦草祭、ね、浦草
祭、ね、
うん、いいな。
表現丸にも出てきてた。
でもちろん出てきました、うんうん、まあ、メインキャラの一人ですよね。追いバラできなくてね、逃げちゃった人ですよね。
あ、それってあの信長が死んだ後にってこと？
そうそうそうそう、
そうかそうか。まあでもね、おかげでね、有楽町があるしね。
そうですよ、
いいじゃないですか、
おかげで。はい、
さ
あ、ゲルヤンさん、自分も十三騎兵は東雲パイセンの印象が強すぎてストーリーの記憶が曖昧、う、頭が痛い、怪しい薬の持ってる、いいですね。
まあ東雲パイセンですよ。
そうですよ、
なんつったって
全部東雲パイセンが悪いってことで蹴りがついたんで、うん、内容は全く思い出せないです。
そういえば筆川さんはユニコーンオーバーロードは、
あー、やってないんですよ、
ね、やってないまだ、うん、
クリアした？
したした、うん、
どうでした？
あの最初のこうキャラデザ普通だなーっていう感じは、もうプレイしてどうせなくなるんだろうと思ったらやっぱなくなって、
うん、
ちゃんと楽しかったですよ。
おお、
うん、あのチーム編成の、
うん、
チーム編成のこうジョブ別の、 あの効果とか装備の、 あの特殊効果とかがうまくシナジーを起こすとですね、すごく強くなったり、あの敵のグループとの相性が悪いとボロ負けしたりとか、そういうのがあのはっきり出るタイプのゲームで、
うん、
本当によく編成を考えてやればレベル下がっても勝てるみたいなね、そういう面白い内容でね、うん、よかったですよ、うん、
あ、いいな、
やってみてほしい。
なんか続編とかちゃんとできんのかな、なんか、
うん、
ファイアーエンブレム的なさ、
うん、ないんじゃないかな、
ないのかな、
うん、続編するにしても同じシステムでもちょっと違うやつとか、
うん、
かな、もしくはよその国から悪いやつがまたやって、また別の悪いやつがやってくる。今回内戦だったからね、うん、
あのバニラウェアのゲームって、うん、なんか継続 IP ってなかなかないんだよね。
ね、
なんでなんだろうね、
やっぱ人手が足りないんじゃないかな。あと継続 IP やるのはやだなと思ってる人が多いんじゃない、もっと
多いのかな。
あ、もう次から次へとやりたいことが湧き出てしょうがないみたいなさ、
うん、
うん、
ね、
うん、じゃない。
はい、さあ、じゃあ次行きます。あいやきさん、龍が如くラジオの前にふーちゃんプレイ終わってんのかな、ゆっくりやってるみたいに言ってたけど、あ、もちろん終わってますね、
うんうんうん、
終わった上で、お話ししてますんで、はい、楽しんでいただければと思います、うん、ペロタマコサクさん、
もうひどい名前だよね。
なんか、はい、そうです。
最近もさ、ラジオショーとか聞いてるとさ、うん、なんだっけ、すごいひどいラジオネームの人いるじゃん、チンコなめ太郎みたいな人、なんだっけ、
あの君に振り向いてほしいみたいな人、
うん、あ、チンコ向けなくていいけど君に振り向いてほしいもあるんだけど、うん、もう最近あの爆笑問題でもそのラジオネームについて笑ってたし、ナイツでも笑ってたし、うん、誰だっけな、あれ、うん、あれなんだっけ、
それが、うん、
いや、その人みたいな名前だなっていう話ね。
はい、わかりました、
うん、
そうですね、毎日コースに合わせてミニ四駆をセッティングしてるのがメイクって聞いて、ようやくメイクの奥深さが分かった、ペロって書いてますね、
うんうんうん、
これあの長女ちゃんの、
そう
あれですね、メイク術の話ですよね。
そうそうそう、メイクのお店に一緒に行って買い物したっていうやつね。
うん、
そうなんですよ、メイクはね、非常にこの下地とね、ベースメイク下地、それから本人の、パーソナルカラーね、うん、それと組み合わせをちゃんとやらないと こうベストな結果を得られないと。
イエベブルベ
です、ね、そうイエベブルベとか、あとは季節によって、
スキップとローファーで知りました
そうそうそうそうそうイエベブルベとかあるわけよな、うん、あれ見てるとさ、だからオフロードにはスパイクタイヤでさ、ね、オンロードにはスポンジタイヤだろ、
うん
ね、ギア比も変えなきゃいけないし、ね
うん、
でもちろんシャーシは軽くするしないといけないわけだよ。こう 女子の美容に置き換えられるんだよミニ四駆は。
はい、
これをねちゃんと理解するのはね大事なんじゃないかなと思ったね。女の子があのメイクに30分も40分もかかるって何なんだよっていうさ意見とかあったりするじゃない。
はい、
でもさレース前にさチューニング30分か40分かかるわなと思って、
うん、
そういう感じするよね。
ただ俺もさそれ聞いてまあそういうこともあるかなと思ったんだけど、うん、こう一個疑問点っていうか、うんうん、その客観評価ないよね。
客観評価ってどういうこと？
その今回のその、
うん
メイクで、
うん、
どれだけ速くなったかみたいなタイムだよ。タイム
あそうだ、うん、ミニ四駆は客観的に、うん、ねそうタイムという、
うん、
数字で表せるけど、
そう
そうだね、うん、
B はさあの、うん、なんかこう主観に基づくでしょ、
うん、
こっちは俺はこっちが好き、
うんうんうん
俺はこっちは好きではないがあるわけじゃない、
うん、
時間をかけたところで、
うんうん、
そこはちょっと違うなって思ったんで。
はいはいはいはい
はいなんかさそうすごいその何この天候でこの場所に行くんだったら、
うん、
このメイクよっていうのを決めた時に、
うんうん、
そのものすごい強くなったりとかするんだったり、そのなんかジョジョみたいなさ戦いのメイクみたいな、あゴージャサイリンだ
そうゴージャサイリン
俺が求めてるのはゴージャサイリンだなって思ってあるんですよその荒木博彦先生のその何女の子がこう、
うんうん、
あの戦いのメイクをするとすごい体がボキボキに大きくなって強くなるっていう、ね、
ドキャンっつってなるやつでしょ。
そう
なんでメイクでって
あれならいいなって思った、うんうん、私残酷ですのよん
あったな
、うん、はい
はいはい。
いや同じくペロさん、うん、今回すごく音質が良くて聞きやすかった、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
はい、じゃあ、みーたろうさん、
うん、
漫画家鳥山明さん、急性、3月1日に急性硬膜下出血のため、
うん、
早くないですか、残念です、ご冥福をします、ね、ということで、まあ、これがね、やっぱり、ね、ショックだったですよね、
うん。そうなんだよ。
と、ふーちゃんはやっぱりね、鳥山明の母乳で育ったと言っても過言ではないっていう。
気持ち悪いな。
気持ち悪い。でもしょうがなくない？だってさ、うん、ドラゴンボールが始まったのが俺が小学校1年か2年ぐらい、7歳か8歳な
んですよ。そうだね、うん、
うん、で終わるのが17か18だって、
うんうんうん、
高校生とか
幼少期と思春期のほとんど鳥山明を毎週見てるわけだよね。
そういうこと。
漫画雑誌
を、ね、その前の
テレビで、うん、
その前のそのドクタースランプ含めたら、うん、まあほぼ二十歳になるまではお世話になったっていうことなんだよ、
うん、
ウバですわ、
本当だね。
ね、うん、まあこれがあったからね、その改めて鳥山明の漫画を電書で買って読み返してみて、あこんなことやってたんだなみたいな、その個人のその仕事を思ったりとかしましたので、
うんうんうん
うん、俺何見てたんだろうっていうぐらい、
うん、
こう細かくこう描写してて、
うん、
それはショックだったな。なんかすげえさ、なんかこれドラゴンボールの何巻だったっけな、4巻か5巻ぐらい お手元にある方は見てほしいんですけど、
うん、
あのなんだっけな、2回目の天下一武道会終わった後、あ、違うわ、ドラゴンボール、あ、そっか、レッドリボン軍だから、1回目の天下一武道会終わった後に、
うん、
ブルマたちと別れて、
はい、
あの、ドラゴンボール探ししてる時、なんかシルバー将軍みたいな人が最初出てきたと思うんだけどさ、
うん
うん、あん時のね、あの、コマとかね、なんか、多分、ジャンプで読んだ時は、なんか指で隠れちゃってたんだと思うけど、その、画面の端の方に、その朝になったみたいなシーンで、
うん、
こう、木陰でね、あの、毛繕いしてる鳥とか書いてるわけよ。
はあ、
ちょうど多分ね、あの、ページをこう支える手で、あの隠れるところなんだけどさ、ああ、こんな描写をしてるわけね、なんか、その、特に朝であるっていうことをさ、描写するのにさ、うん、鳥が毛繕いしてる絵をさ、
うん、
入れる必要ってあんまりないんだけど、
うん、
描きたい人なんだなと思ってさ、
うんうん、
これってなんか、
うん、
その朝であることをさ表現するためにさ、うん、鳥が毛繕いしてる絵を入れるっていうのはさ、
うん、
もう絵が達者な人がやる、
うん、
その読者に伝わるかどうかわからない祈りなんだよね。
あ、そうだね、朝を伝える漫画っつったらもう朝っつって大声で言ってる鳥しか思い浮かばないもんな。
あれも豪快すぎる。朝ジタバタジタバタってそれもまたあの、うん、一つの技なんだけどさ、
うんうん、
朝だ知れお前らみたいな朝だということを知れみたいなことを、うん、言い切ってるっていう素晴らしい表現だよね。でもなんかその何そのちびっこにはわからないけど俺の祈り届いてくれみたいなさ、
うんうんうん、
表現かね、
うん、
まあそのもう30年以上かかってようやく40オーバーの俺にさその、うん、幼き俺に届いたわけ、
はい、
こんな細かいことやってんだなみたいな思ってて、
うんうんうん、
ああこれはなんか絵描き独特の祈りだったんだなって思いました ね、 なるほどね、
なるほど、
気づいてくんなくてもいいけど、うん、ここに書きましたよっていう、
はいはいはい、
届いてねっていう、
確かに悟空たちが出てこないコマはね割と軽視しちゃうからね
子供はね、
うん、
そうそうそうそうそう。
あの筆川さん、あのさっき言おうと思ったラジオネームはですね、はい、平成手こき合戦チンポコでした。
あ、それだ、うん、はいはい平成手こき合戦
チンポコはね、伊集院さんの番組でも爆笑問題でもねラジオショーでもやっててくるというね、ひどい名前として、
そうですね、
一気に有名になりましたね。生まれたてのおじさんぐらいやばいですね、生まれたてのおじさんはね、清水美智子とナイツのあのビバリーヒルズによく投稿している人ですけど、
いいラジオネームだよね生まれたてのおじさん
気持ち悪いなって、もう清水美智子にいつも言われてるって、名前だけでは嫌だ、読みたくないとか
お腹を痛めて産んだのがおじさんっていう、
やだちょっと体毛濃そうだよね、
ね、うん、
より不快な見た目してそう、生まれたてのおじさん
じゃあ続けて、みーたろうさん、はい、笑っちゃうって書いてある、あのビニールタッキーさんの引用リポスト、
あ、
視覚効果賞のプレゼンターはシュワちゃんと、ダビー・デーニット、ツインズの2人の再会ということで、
うん、
だけどお互いにバットマンに倒されたという共通点もあるという話をしていると、うん、そこにバットマンがいるぞとダニー・デイビッドが気づいてカメラを抜かれるマイケル・キートンって、うん、面白いねこれ ね、
ねマイケル・キートンのリアクションもうやべえやつなんだよな、ね、本当に挑発するんだよな2人をな、
おっかねえ顔してる、
おっかねえんだよもうマイケル・キートンはバットマン的な現状現役だからね
ね、う
ん、最新のバットマンだからね今のとこね、
はい、戻ってきちゃいました、
ね、戻ってきちゃってるから、もうやべえやつだよ本当に、はい、
これいいですね、
ね、
うん、ヒロシ WX さん、陰陽師を見た後のふーちゃんの笑い声、デュフフって書いてますね。
ジュフフ
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 ジュフフジュフフって。分かったよ。はい。丸尾さん、龍が如く次回作、戦後史編ありだと思います。そろそろ大丈夫でしょうって。なるほど。そんな話しましたよね。
これ、そのうち龍が如く対ゴジラとかあるんじゃないの？
あ、イフモノってこと？
知らんけども、どうしたらいいの？
まあ、何、オブジエンドとかもやってますんで、あ
の、ん
ーその、カムロ町がゾンビだらけになったみたいなやつもありますから、
うんうん、
まあ、最近やってないところを見ると、あれはやらないっていうことなんでしょうけど、
はは、
いいんじゃないですかね。
ね。
同じくね、それと別に桐生一馬の親父編なら見てみたいかも、風間のおやすさんに弾かれるまでのっていうね、そうね、そういうやつもやってもいいけど、ただ風間のおやすさんの声やってた渡哲也さんがお亡くなりになってたりとかするんでね、これを代役にするとかいろいろ大変ですよね、
うんうんうんうん、
はい、ここら辺はあの龍が如くラジオの話ですね、
うん、
ノンラクさん、自白ちゃう、白日やっていう、そう、これ普通に間違えてますね。
何が？あ、これ言葉間違えたの？
そう、キングヌーの白日っていうタイトルの、うん、その曲があるって話を話したんですけど、私が自白って言ってるんですね。
いやー、それ面白い。新たな間違え方じゃん。ラジオショーでさ、土屋さんがさ、白目って言ってたんだよ、あれ。キングヌーンの白目ですとか言って
白目いいね白目
一本増えてんだよどっちも自白と白目って
はい、
古
賀さん、椎名林檎とスカパラとレミオロメンとアジカンと桑田佳祐を小タイトルに起用する横山さん、総監督ですね、
うん、
が長渕剛を使うという使うかというとあまりない気がする、あの髪型の人は絶対長渕を聞かない過去偏見っていう、あ、確かにこれは、
うん、
そうですね、今回の龍が如く8は、うんうん、その何その曲のタイトルをつけてるんですよ
横山さんが、だ誰
横山さんっていうのは
セガの人、
セガのその龍が如くの総監督の人ですね、
うん、
で、まあ今回その椎名林檎とかスカパラとかさ、ま
あ、具体的にはどんなあれなの、ショータイトルは、
ショータイトルはねちょっとググりますね、
うんうんうん、
龍
が女呼んで武器とかそういう名前、
第3章そういうのじゃなくて、
うん、え違うの
ちょっとあその、
うん、
何
椎名林檎だったらなんだろうな、
まあ要はその、
うん、
ストーリーに即した、
うん、
その内容があるわけじゃない、それとその曲のタイトルをそのリンクさせてるってこと、
イメージが合うんだ、
うん、
エロ第8章エロチカ7みたいな、なんかなさそうだなこれは、なんかなんだろう、
そうね、1章がその白日、うん、で2章が異邦人、3章がまた会う日まで、
うん、
4章がイミテーションゴールド、見せられて同国美しく燃える森リライトとか、
あ急になん か,、まあ、なんか時間が浮くなそれ、
そうね、そのこれがねそのこう曲の内容がそのショーの内容にリンクしてて、
うん、
これがかっこいいんだよね、
うんうん、長渕使わないだろうね、ちょっとリスク高すぎる、あの人レイプマンの疑いあるし
まあそういうのもまあ、
うん、
ありますよね。
ね。なんかね。
まあそんな感じ。確かにその通りですね。
うん。なんか耳障りのいいこと言うやつは大体悪党だなっていうのは大体分かってくるよね。
世間慣れしてくるとまあね、うん、そういうのありますよね。
ね、ちょっとわ、はい、悪っぽいちょっとしょかという人の方がよっぽどまともっていうかさ、あのプロレスとかでもヒールの方が、うん、ね裏側ではまともな人とかさ、うん、あるじゃん。
ね、まあ、うん、なんかタイガージェットシーンとかそういうことですよね。
そうだね。勲章もらったんだっけ？
勲章もらいまして。
あんな白昼堂々命を襲ったようなやつがね、勲章もらえるんだって。
そういうことですよ。熱く男を説いてた大仁田敦がまあクズ野郎とかまあすごく有名な話ですからね。
うん、それはなんとなく分かってた。
まあまあまあそういうもんですよ。うん、
ね
え。はい。おハムドンさん。
うん。
白日と自白って言っちゃうの、とても五徳能って感じがしていいですねって。ありがとうございます。はい。はい。お、これいいですね。キングアラジンさん、うん、これこそもうやんなくていいよ案件だと思うが、鮫島さんの鑑賞後の意見を聞いてから見るか否かを判断したい案件、
うん、
ディズニープ
ラス公式
のスターウォーズ新ドラマシリーズ、うん、アコライト特報
解説。これはねスカイウォーカーサーガとはね違うっぽいじゃない、そのスターウォーズという世界観の中の時代の違う話でしょ、
うん、
ね、スターウォーズ映画の9部作はスカイウォーカーの物語だったんで、ファミリーのさ、
はい、
闇に落ちた父親を息子が救う、そこでもう救ってくれたんだルークでもうみんな号泣するわけじゃん。で789は、はっはっはっは
っ
はっはっはってなるっていう、
はい、
だから789は確かにもうやんなくていい、ふざけんなバーカっていう、
うん、
ね、キャサリン・ケネディお前土下座しろよっていうさ、うんやつでいいんだけど、この場合はもっとその辺のスカイウォーカーサーガと距離を置いたことで、うん、まあ、言ってみればそのマンダロリアンもそうだったよね、スカイウォーカーとは一旦距離を置いたりしてたじゃん、まあ、
うん、
そういうことでさ、
要はその何その、うん、広げたいわけだよね、
うん、そうね、
ファントムメナスの約100年前、
そうそうそう、
ジェダイの黄金期にダークサイドの壁が忍び寄ると、
うん、100年ぐらいだ前だったらねまだヨーダいるしね余裕で、
うん、
出てくんだろうな、あいつポンコツだからな全部あいつのせいだと
なんか徳の高い人みたいな感じでいらっしゃいますけど、
うんうん、
ね、何もできなかったですねっていう。
そうなのよ、2チャンネルで指摘されてたけどね、
うん、
本当その通りだなと思っちゃったなんでやはりこれは 見てみるまでは分かんない、見る価値はありそうだな、はい、でやっぱあのここね 4,5 年のスターウォーズの低たらくっていうのはスカイウォーカーの、うん、たちとこう距離が近い人はやっぱちょっと辛いよね、
うん、
オビワンとか、
はい、
思んないでしょ、789、うん、もうがっかりだよね、うん、でもマンダロリアンは良かった。
そっか、
うん、マンダロリアンサーガの中のだからボバフェットもまあギリギリ、まあ、セーフ、
うん、
それとマンドーね、マン、うん、キャシアン・アンドー、
うん、
あんまりみんなアンドのキャシアン・アンドーの話しないけど俺は結構好きだったんで、あの暗い話が、
はい、
うん、暗いけど重厚なこう展開が話進まないんだけど、それはそれで見ててなんとなくじわじわ楽しいというか、そういう良さはあったんで、世界観やライティングとかすごい良くて、キャシアン・アンドは結構好きなんだよな。だから今度のアコライトはスカイウォーカーから一線を引いてんで面白いかもしれないという感じかな。見てみたいな。
なんか鮫島さんがちょっとした仮説を言ってましたよね、
うん、
その本性に外れたやつは、うん、あの利権が挟まらないんで、あの伸び伸びできるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。スカイウォーカー関連はそのスターウォーズの題材として花形だから、偉くなりたいやつとか、うん、偉くなりたいだけでなったやつがそれを押し切るわけだよな。
ええ、
うん、そういうやつってさいるじゃん、ゲーム業界でもさ。で大体、うん、大体あれじゃない。
一丁紙でね。
うん、大体そうじゃない。もう。もう面白くなくすることの天才じゃないかなあということですよ。
そうな話ですね、
うん、
はい、じゃあ次行きましょう。エンマコオロギツバイさん、
うん、
前回放送であれだけ精神的に追い込まれていた鮫島さんをハブにして、よその男と浮気ラジオを撮る筆川さん、しかもその相手があんなによ仲の良かった吉田会長と今井さんの間を引き裂いたすがっつし、完全に鮫島さんの脳を破壊しに来ていて、人の心とかないんかと叫びたくなった。かっこ泣きって、別に はいって感じですけど 精神的に追い込まれていたって何を追い込んだんですかね。何かあったっけこの時。
いや、俺は大体追い込まれたよ、いつも。
いないだろ。
ちょっと本当に。
今に限った話じゃない。
話じゃない。何回離婚してると思ってんの、本当に。
なん
離婚してるし、ね、もう今だって俺はマッチング柱だよ。本当にさ、先週なんか蔵前行ってきた、蔵前でご飯食べてきたんだからさ。
あ、そう。ご飯食べただけ？
ご飯食べて
続
ない。
いてないの？
続いてないよ。ご飯食べ
そう。
て、それから連絡来なくなるパターンだよ、いつもの。来なくなるんだろうなと思って来なかったもん。
ね。マッチング柱な、長いです
やめ
ね、
ろ
か
よ。
なり。
やめろよ。
何が？ 今のやめろよ。マジじゃねえか。
俺だって好きで柱立ってんじゃないんだよ
ねえ。
全然終わんないんだよ、もう本当に。本当もう柱稽古け、稽古編みたいな感じになっちゃうよ、も
はい、柱稽古編。
う。まだ、あ、終わってねえんだって。ねえ、鬼滅の刃もアニメ編最後までいけるかなと思うよな。ちょっとブームが沈静化しちゃって
そう
心
ね。
配だよな。最終回がすごくいい終わり方してるのに、ちゃんと終わってほしいなと思うよ。
刻みすぎだっていう、まあ、
うん。
そういうのありますからね。
ね、どんどんどんどん、その尻すぼみしてってさ、ねえ、最後舞台で終わりとかさ。
舞台で終わって、アニメじゃなくなっちゃ
そうそう、もう、なんだよ、それもシベリア超特急じゃねえかよみたいな感じになったりしないといいけどな。
そうね。はい。あ、志賀健太郎さん。ゲゲゲの謎制作時から聞けてなかったので、だいぶたまった、ハッシュタグアマプロ、夜ドライブしながら聞くのが最近の楽しみ。マイクの進化したら、筆川さんの方が声が小さくなって、鮫島さんの声、が、気力が蘇った感じ。やっぱり楽しいな、二人のトー
あ
ク。
りがたいであす
りがとうご
ね。
ざいま
そう
す。
なんですよ。
ゲゲゲやってたんですね。確か、スタッフロールで確か見ましたね。
ああ、そうだった？あ、そうなんだ。
そう。ああ、鮫島さん見てない？ゲゲゲ。
僕は見たよ、劇場で。
あ、見ましたか。そうか。ね。
突然絵
い
柄
や
が変
ー。
わるアクションシーンとか良かったよ。
面白かったです
ねえ、
ね。
すごかったね、あれね。
ねえ。まあ、いや、しかし、ゲゲゲの鬼太郎がその女性人気が出るとは思わないじゃないですか。すごいもんですね。
目玉の親父がな、あんな女性客呼ぶとはな。
ね。
ちゃんと包帯姿になってんのも偉いよな、あれな。
田野中勇が生きてたら喜んでたでしょ。
そうだね。でも出番ないじゃん、田野中勇に。
まあそうなんですけど。
序盤だけだな。序盤あったもんね。序盤ちゃんと鬼太郎とさ、親父が出てきてたもんね。
まあ野沢雅子ですけどね、今ね。
親父さんが野沢雅子に代替わりしたんだな。で、鬼太郎ちゃんは誰がやってんの？
沢城みゆきじゃない、今。
ああ、そうなんだ。
報道ステーションのナレーションでおなじみの。
あ、そうなんだ。
もう、あれですよね、もう、大御所一歩手前ですね、あの方もね。
そうだね。吹き替えの世界でもよく目にする名前だしね。
実力派っていうポジションかな、もうね。
ああ、確かに。
安定感がありますからね。
ね。
次、鮫島さん。アマプロの収録完了。今回は鳥山明の話、イマジナリー美大生、ハッシュタグアマプロなど話しました。2時間ぐらいになってしまったっていう。
なんだイマジナリー
なんです
美
か
大
ね。
生って。
お前が書いたんだよ。
何の話してんだこいつ、本当に。
もうその、なんか、美大コンプレックスみたいな話をした頃かな、確か。
こじらせすぎてるよね。 多分あれだよね、あの五美大卒業制作展じゃない、見に行った
話。ああそうそうそうそう、うん、うん、
いいないいな、
いまだいまだにその美大こじらせがあるので、
う
ん
う
ん、
そう、
その美大展に行ってしまうという鮫島さんの癖をね、
美大芸大卒展行ってこう爪を噛んでるって、俺だって俺だってってもうみんな俺からしたらあそこらに展示されてる人たちはみんなアムロだからね、俺目線
アムロだって
みんなアムロ、もうニュータイプどうにかもうガンキャロンには乗せてくれみたいな気持ちでいるから
、うん、いや本当にもう こじらせがすごくてもうドン引きなんですよ、
やっぱねお茶日のね予備校生が良くないよ、もう
分かった分かった、もう、うん、もうその話はいいから次行きますよ、
はい、
鮫島さんの返信をしてますね。
お
ね、鮫島さんが、この前カメアリに行ったらリョウさんがいました、あとリョウさんプロデュースの観光施設のお知らせもこれじゃあ大変なことになりそうだっていう、この
そうだね、リョウさんが子供たちと一緒に写真撮ってる、うん、その地域貢献活動をしてて、そのすぐそばに初支所の上にこち亀ワールドを体験できる建物がっていう、
はい、
2025年こち亀観光施設が亀有に爆弾っていう爆弾っていうね、あのそのポスターがあるんだけど、これあの、うん、ね最終的にはあれでしょ、あの両津はどこだで終わるやつじゃん、もう
はいはい、はい、
絶対やらかすじゃんこれ、
そうだね、
うん、中川の金使って亀有を町おこしだ中川っつって、なんかもうあれでしょっていう
で、まあ、その返信で三太郎さんが、うん、秋元先生元気ならば1年に1回世相反映した亀有公演前発表してほしいですねということでしたね。
そうだね、
なるほど、まあ、
でさあ今はさほぼあれなんだってミスタークリスがこち亀化してるんでしょ、
なんかそうみたいです
ね読んでみたくなった
これはなんか面白いなって思いますよね、うん、なんかスタークリスそんな話じゃないのに007とゴルゴを自分解釈でやってみましたって話だったのにこち亀が終わったらこっちがこち亀になるっていうい
いよね
面白いですね、うん、作家性とはもうにじみ出るものなんです
ねもう書きたくてしょうがないんだ
ねえ、はい、ノンラクさん、龍が如く8、寄り道が楽しすぎてもう90時間も遊んでいた、寄り道の息抜きにストーリーを進める感覚でやっと住所をクリア、レベルが上がりまくったようで小ボス楽勝、しばらくストーリーメインでやるかって、アマプロさんの龍8ラジオで情報が補足されているのでさらに楽しめる気がする。
もういいですね、
ほんとね、その龍が如く8はね寄り道がすごくて、
うん
うん、寄り道っていうボリュームじゃねえだろうみたいなものがねいっぱいあるんでね、ほんと楽しかったですけどね。うん、
でも寄り道っていう点ではさ FF7 とかもさ、
うん、
ミニゲームとか多いじゃん。
はい、
そんなイメージ、それって
まあそれに近いじゃないです
か。おお、はいはい、
うん
うん、うんう
ん、はいね、はい、じゃあ丸尾さん、マッドマックス、デューン、砂の惑星、不思議惑星、金座座、金座座、ファントムメナス、鳥山先生に影響を与えたのはどの映画なんでしょうかって、まあ不思議惑星は見てないんですけど、うん、マッドマックスとデューンはなんかありそうですよね。
ありそうだね。
ね、
うん、
ファントムメナスはもうファントムメナス公開された時にもうドラゴンボールの真ん中ぐらいじゃないですかね。
いや、ファントスメナスは99年だから終わってるよ、うん、連載
終わってるか、そうか、ね、そうか、
うん、そうで、そうじゃなかった、え、違ったっけ。
あ、もうドラゴンボールはもうだから俺が高校卒業ぐらいですから、うん、もう99年は終わってます、
ね、そうだよね。どれかっつったらやっぱり、ま
あ、ファントスメナスっていうか、あのスターウォーズ、まあ、スターウォーズってことですね。
スターウォーズは間違いないよね。
だってね、あられちゃんとかでもね、ホバーカーとか出てきますからね、
うん、その、うんうんうん、
スターウォーズに出てきたような、
そうだよね、
あんまのやつが出てますから
うんうんうん、
緑先生乗ってましたから、
乗ってたね、うん、まあターボくんが動かしてるでしょ、
そうとかね、うん、うん、ね、マッドマックス、まあここら辺がこうベースなんですね、鳥山先生が思う面白い映画っていうことですよね、
うんうん、
何回もこする、
うん、
水っていう
スーパーマンとかスタートレックとかさ、ターザンとかもさ、うん、そこに含まれるんじゃない、
ああそうです ね,
ね、
よく出てきてましたからね、スポックとか、うん、スーパーマン、スッパーマン、
スッパーマンも、
そうですね、鳥山先生、若き日の鳥山先生、スッパーマンとブビビマンほぼ一緒じゃねえかって自分で言ってますからねスッパーマン描けるようになるとブビビマン描けるようになりますって自分で言ってるんで
ああのハエの格好した人、
あそうそうそうそう、うん、自分でも思ってたんだなっていうはい、ペロさん、
うん、
もうペロさんにしますよ、今回のアマプロも面白かった、ハッシュタグでひどい名前って呼ばれたペロ、鮫島さんの美大コンプの話がいつ聞いても面白い、講師になったら授業受けたいペロって、
うん、
そうですね、もう出ちゃうんでね鮫島さんの美大コンプはね、
ペロタマさん最近すごく応援してくれるんですよね、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
はい、面白いラジオやってるからみんな聞いてペロって、
ありがとう、
ありがとうございます、ありがたい、じゃあこれは、うん、リポストもしておきましょう、はい、
ね、
ですね、うん、あと私のハッシュタグ、
うん、
藤子さんがですね、
うんうんうん、
マイクと、録音環境を変えた放送すごく聞きやすかったです、しばらくずっと鮫島さんの声が虫声になっていることに違和感がなくなってしましたが、生声っぽくてこっちのが良いです、これからも放送楽しみにしておりますと、
これがありがとうね、マッチングアプリで声が高いせいでお別れしてくださいって言われた声です、
そうですこれが、すいません、声が生声ですわ、鮫島さんの、
鮫島さんはちょっと声が高いのでもう今回でっていう、これがその声です、
声が高くて耐えられないと、
そう
女性に言われてた
声がなーって
な
ー、あの私おごったし領収書も渡したのに声がって言われて、
声が
フリーのイラストレーターの女性だったんですけど、はい、領収書を持ってきましたね、
ですね、丸尾さん、せこい人だなまたおごらせて領収書をもらってい
くっていう、もらってっていう、
はい、丸尾さん、鮫島さんは美大会のドラゴン桜を目指してほしいと思いましたって芸大に行けいってお前のようなコンプレックスの塊は芸大に行けいって
あってお前半端になんかモデルやってそうだな芸大に行けいってなる、
ゲイ
ってそしてハイエースを改造してなんかアウトドアっぽいことをしろって言って
しろ
そしてそのなんかそのアウトドアっぽい車の中でタイマーをやれタイマーをって、
ね、
うん、そして捕まれっていう、
捕まれ
ね、
安倍博士に、
言われてね、
言われてください、
そう言って伊勢祐介はね頑張ってました、
はい
はい
伊勢祐介
知らない
今、
うん、
言われて思い出しました、そう、うん、ハイエースでタイマーやってるって、ね、そうそうそう、伊勢祐介でしたね、
アウトドア仕様に改造したハイエースでタイマーやって今ちょっとねお縄を頂戴されてますけども、
そうですね、うん、それでこうね、とんかつ DJ 上げたろうが微妙な感じになれっていう
明日のジョブも微妙な感じになってるよ、もう
なって、はい、
あ、まあ、あれ前からだ
トシさん、ダンシングアイも同じ傑作なのに出ないでので悲しいって、そのリツイート先が分かんないんで何の話なのか全然分かんないですね、
なんだろうね、クイックスの話でもしたのかな、あれダンシングアイってクイックスのエロい版でしょ、違う、
エロい版ですね、
だよね、
そうですそうです、はい、懐かしいですねダンシングアイね、
うん、
はい、
ゲーセンにあったな。
アポロさん、令和6年2月19日配信のポッドキャスト、その中にアマプロの700の中にあります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ペロさん、
うん、
改めて前のアマプロ聞いたら僕の名前の呼ばれ方と鮫島さんのひどい名前すごくで笑っちゃった、うん、嬉しいねって、
はい、いや褒めてないよ
、っていうとこですね。大体このぐらいかな。今日はこんな感じにしておきますかね。
え
もうちょっとやる。
もうちょっと、うん、4月はもうちょっと終わらせたい。
4月は終わらせるぐらいまでやりますか、
うん、
了解。アポロさん、700回、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
滋賀健太郎さん、キッシープアマプロリスナーのマストゲームまだ生きとったんですねと。
そうそうそう、
生きとったんですねっていう。
Xbox ストアがね今年の7月末にクローズすると、うん、360の、はい、ね、Xbox ライブアーケードのインディーゲームのね売り場がなくなりますと、はい、まだあったんだっていうね。
そうですね、まだキシプーは売っているということで、う
ん、売ってるでしょうね。そのまだ売り場があるってことはね、まあ、確認はしてませんが、
キシプーって何って言われたらですね、うんうん、なんかあの変な、いやあの、うん、キスの形のアイコンで、
うん、
あの動物にキスをするとみんながダンスしてクリアっていうゲームでしたよね、
うん、そうそうそう、
合ってましたよねこれでね。
紫色の謎の丸い顔を動かして動物に触れて、たくさん触れるとね、なんとかダンシングタイム、
ダンシングタイム、
そうそう、If you wanna dance let's have a dancing time っていうやつとか、あの 裏モードみたいなのがあって、逆にその画面を右往左往する動物たちに触れないでいくら い続けれるかみたいなのもあったよね。
ありましたね、うん、よく覚えてるの
あれね、キッシープーはね、あの YouTube に動画ありますよ。なんで気になる人は見てくださいね、
はい、
このゲームがたまたまダウンロードして声が出てきたっていうのを考えると本当に悪夢ですからね。
ね、
ね、うん、はい、
アポロさん、3月17日、アマプロ709回聞いていただいてます。ありがとうございます。あいやきさん、マルコの声優決まったね、知らん人だし声聞いてないけどって、
うん、聞いた、
ね、聞いた聞いた
ね。いやもう変じゃないよね。
変じゃないし、うん、まあこんな感じだろうって感じでみんな、
まあどんどん
迎え入れてんじゃないですか。
角が取れてってるよね、うん、マルコもね、
うん、
タラコさんじゃないくなったことで、あのマルちゃんのこう人情ばらしマルちゃんの時のマルコとか、可愛い感じのマルコとかだけが残った感じ。
そうそう
そう、うん、クソガキ成分でね、うん、浅ましいあの
女浅ましいクソガキ成分っていうのはさ、
うん、
まあなくなって
ったよ。なくなってったよね。
どんどん悪が抜けるというかさ、うんうんうん、まあ、まあ、でもそういうもんなんじゃないの、うん、その長谷川真知子さんもね、うん、亡くなりになってから、うん、そのもともとはさスラップスティックなドタバタだったわけじゃない、う
ん
う
ん、サザエさんもでしょ。
サザエさんね、
だったね、最初期の映像見たことあるけど
ね、
うんうんうん、
でもあれも割とこう漫画原作の印象に近いもんね。
うんうんうん、
うん、
作画はね漫画原作の絵に似てる、
はい、似てるし、
うん
うん、原作に忠実だったのが、まあ、どんどん悪が、
ね、
角が取れて
独自の絵柄のスタイルを確立していったよね。
うん、
うん、確かに変わった。まあでもさ、なんかさ、コロスケの声が変わった時よりさ、あのギャップが少なくていいかもしれないな。
はい、そうですね。じゃあアポロさん、うん、3月29日アマプロ710回聞いていただいてます。
ありがとうございます。
あいやきさん、4月になってから更新ないな、この週末取れないとゴールデンウィーク超えて5月半ばになりそうって。頑張りました、
うん、頑張りましたね、
はい、頑張りました。はい、ゆうさん、私の引用リポストしてますね、
うんうんうん、
これはこじらせ案件、結果知ってるやつだっていう、この子育てをですね、
うん、
あの 何でしたっけ、元は
自分の子供だけスイッチ持ってないんだよね。
持ってない、それでしたよね。
うんうん、
でこれはこじらせ案件、結果知ってるやつだっていうののリポストで、うん、ユウさんがですね、こういうふうに育てられた子供は将来その反動でゲーム会社に就職しパワハラを受けて2回ぐらい離婚してしまう将来が見えるって、全部トレースしちゃうの他にも要素あるでしょゲームを買い与えなかっただけで鮫島さんの人生をトレースできちゃうという。
でもね、ゲーム買い与えられないことでね、やっぱり社会性は同世代の他の人と比べてだいぶこう落ちてて、
うん、
なんかやっぱちょっと変わった子になっちゃうよあれは。
そうか、
うん、後々それがこうボディーブローに効いてくるというか、うん、みんながやってることをやらないで年だけ取るって本当まずいよ。
はあ、それはあるね。
うん、
なんか例えば今とかだとさ、うん、あのマインクラフトやってないで育つのはかなりやばい気がする、
うん、ああそうなんだね、うん、
じゃない、
そうかもしれない
ね、うん、
うん、マイクラ流行ってるもんな。
ね、流行ってるっていうかもう文化なんじゃないですか。
あんなグラフィックの荒いゲームやりたくないよ酔うし、
うん、
やってみて思ったけど
思いますけど、でも、うん、なんかもう共通言語なわけじゃないですか、
うん、
その私たちの世代のスーパーマリオみたいなもん
ね。息長いよな。だってさ、今さ、実家の近くのさ、ショッピングモールにマインクラフトの店があるんだよ。
そうなんだ。
うん、マインクラフト T シャツとかさ、ガチャガチャとかさ、フィギュアとか売ってる店があるの。
うん、はいはいはい。
やばくない？
ね。
ねえ、なんか、アングリーバードと差をつけたね。もうみんな誰もアングリーバードのこと思い出さないよなって
懐かしい、
うん、この前アップルのコマーシャルで潰されてたなと思って、うん、覚えて、
あ、いたいたいたいた
いたでしょ、
うん、
あ、アングリーバードがって潰されてるって
もうそんなことしなくてももういないのに、
うんうん、
ありましたけど、
何がいけなかったんだろうな、アングリーバードな。
なんかそういうさ、そのかつてのライバルみたいな、うん、今みたいなやつやめてください。なんか悲しいんで、アングリーバードとその、うん、マインクラフトとかさ、うん、そういう、
うん、
あとなんかソシャゲで言うとなんだろうな、パズドラさんとミリオンアーサーみたいなさ、
う
ん、
そうい う、
うん、
そうだね
ね、かつてのライバルね、
そうですよ、うん、こんな子供はね、ゲーム会社に就職してパワハラ受けて2回くらい、ね、離婚して今と勤め先で20年前の自分にこう嫌な目に遭わされるみたいなろくでもない人生がね、はい、待ってますよ。だから ね、子供にはゲームを買い与えなきゃいけないんですよ、
はい、
人生ね45年生きてきて思うんですけどね、まあこれは20代の時にはもう思ってましたけどね、
うん、
人生で一番大事なのはね、バランス感覚ですね。もう過ぎたるは及ばざるがごとしというのを、ね、本当に肝に銘じてほしいんですよ、皆さん全員、
うん
うん、バランスをこう自分の人生にもたらさないといけないですね。やりすぎ、足らなすぎは良くないなと主張したいですね。
鮫島家のこう教育批判と、うん、そのスターウォーズの精神性みたいな同時に語ってるんですけど調和をみたいなこと言い出したから、
うん、人生にバランスをもたらさないといけない、
うん
うん、大勢死
ぬそうですね。いや、まあまあまあ、ね、それで今苦しんでますからね、鮫島さんはね、
うん、実際苦しんでますよ。ゲーム業界に行ってなかったらね、もう今頃ね、博士が大臣ですよ、私なんて、
うん、ああ分かったよ、もう
芸大卒業して、
はい、さてですね、ペロさん、鮫島さんの引用リポストで、うん、Amazon プロダクト遊びのラジオ収録完了、ゲームマーケットいった話とかご自婚の話をしました、うんうんうん、という話ですね。超楽しみだペロということで、
あ、
聞いていただいたでしょうか。
ご自婚さ、面白かったからフィギュア買っちゃったよ、コングの
ね、買ってたね、
うん、あれね、フィギュアっていつ買うのが一番安いかっていうと、リリース時が一番安いってことは俺の経験で分かってるから、買うならね、うん、今しかないですよ。
あ、なるほどね、
うん、僕はね 25% オフで買ったからね。 こうその後あの市場から品薄になっていくとやがて低下になり、あとは値段が上がっていくだけになるから、
はい、
今 SH フィギュアーツの例えばゴジラ70周年の頃のフィギュアとか買おうと思うともう1万円超えるけど、買った当時だったら5000、うん、6000円で買える。
なるほどね、うん、
今回は俺はコングは5000円で買ったけど定価は、7000円でしょ、
うん
うん、もっと上がっていくからね、これから買うなら今しかないですよ、うん、いいゴリラでしたよフィギュア、
いいゴリラ
うわこんなゴリラのアクションフィギュア欲しかったよと思ったもんね、手に取ってみて、塗装もいいし関節の処理もいいしよく動くしね、
うん、
替えパーツもね、あの口開けゴリラと口閉じ虚無顔のゴリラとねいいチョイスですよ。あの本当にフィギュアになるとスケール感があの崩壊するから、もうただのゴリラになっちゃうんだけど、う
ん、はい、
でもそんなのをちゃんと開発者お見通しだったのか知らんけど、ちゃんとゴジラのヒレアックスがついてるからね、うん、
なるほど、
ね、それを持たせた、
あのゴリラじゃないぞっていうこと、
ね、キングコングだったんだこれ、ゴリラじゃないってキングコングだわってなるから安心してください。
さあ、はい、じゃあ4月分は終わりました
ね。終わりましたね。
じゃあこんなとこですかね。
こんなとこですかね。
長く撮りました。
ええー、ということで、ツイッター上でですね、ハッシュタグ、うん、ひらがなでアマプロと言ってですね、あのツイートしていただければね、このようにしてあの読み上げてですね、リスナーの皆さんとのコミュニケーションやっていきたいと思います。これはね今非常にたくさんツイートしてほしい今日は、は
い、そうですね、はい、
今日は帰りのスーパーで目当ての納豆を買いに行ったけど売ってなかったとかでいい。もう飽和状態にしてですね、あの、はい、社会悪を追い出してほしいんですよ私自身もなるべく
そんなに、うん、そんなに日常のこと言われても俺たちも困っちゃうんですけど、
いやいやもう我々の愉快なトーク力でですね、あの納豆一つからね、楽しいトークを広げていきますよ、
はい、
お任せください。
いいんだね、わ、うん、かりました、はい、
とにかくハッシュタグアマプロでね、あのたくさんあのツイッターをですね埋め尽くしたいですね、はい、
まあ、鮫島さんがそう言うならいいけど、本当にどうすんの次その納豆の話ばっかり来たらさ、納豆ラジオになるわ、う
ん、納豆ラジオいいじゃないですか本当に、はい、ゲームユーザーより納豆ユーザーの方が多いんだから人気出るよ、はい
ね、
はい、というわけで終わっていきたいと思います。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー、
バイナラッピー。